悲しいかな。人間は生まれた直後から死、終わりへと定められた命を生きている。これは実存主義の哲学者ハイデッガーの言葉ですね。生まれた時から人間は死に向かっている、死を背負っているというふうに言ってもいいかもしれませんね。生きているっていうことはいつ死ぬかわからない、年齢の順とは限らないんですね。しかしハイデッガーは同時にですね、こうも言うんですね。しかしあなたは視点を逆転して、終わり、死から今を生きなさい。終わりから今を生きなさい。というふうに言うわけですが、今日からアドベントに入ります。アドベントというのは、ラテン語で近づいてくるという意味なんだそうですが、それから近づいてくる、あるいはおいでになるっていうんですね。それで、それは言うまでもなく、復活の主が再びおいでになるということを意味するわけです。普通私たちはアドベントというと、直接的にはクリスマスの準備、イエス様がお生まれになったことをお祝いするっていう、その準備の期間というふうに考えるわけですが、それは全くその通りなのですが、それであれば過去の出来事を追憶して、あの時こうだったなという、そういう見方に浸るだけになるわけですね。そうではなくて、アドベントのもう一つ大事な意味は、終わりから今を見直す、つまり再びおいでになるイエスを待ち受ける、これを再臨、再び望む、再臨の主っていう言い方をするわけですが、このことをしっかり信じて受け止めるという、その準備の期間なのだとも言えるわけですね。パウロの有名な言葉にですね、あなた方の中に良い技をお始めになった方が、キリストイエスの日までにそれを成し遂げてくださるという言い方をしましたね。私たちのうちに良い技を始められた方が、キリストイエスの日までに成し遂げてくださると確信しているというふうに言ったんですが、だからそれは私たちの死ぬ時までにではなくて、キリストイエスがおいでになるという再臨、あるいは終末というのを、普通の宗教は脅迫に使うんです。信じてない人は地獄行きだよ、そして信じた人はこういう極楽行きだよ。私はそれを脅迫宗教というふうに呼びます。信じてない人はみんな地獄行きなんだというね。そうではなくて、神がすでに私たちをイエス・キリストに通してもうすべてお救いくださっているにもかかわらず、私たちは自分の知識や経験の中からどうしても因果応報という考えにとらわれ、何かにぶつかったらどうして私だけこういう目に遭うのか、はっきり因果応報の宗教もあるわけです。善因善果、悪因悪果と言いましてね、悪い結果があるということは悪い原因があるからだ。だからその悪い原因を取らない限り悪い結果はなくなりませんよ、こういう考え方がいわゆる因果応報の考え方ですが、しかしキリスト教の信仰においてはこの因果応報の考えを全く乗り越えています。つまり終わりからもう一度自分を見直すっていうことによって、今が終わりなのだということを知る。今っていうのは絶えず終わりなんですね。もう先ほどの自分はもういない、だから絶えず今が終わりなのだっていう思いで見直すと、過ぎ去ったものの中で何が悪かったか良かったかじゃなくて、今私たちを生かすために共にいてくださる神は何を私にしようとしておられるのか、このことは何を私たちに伝えようとしておられることだろうかっていうふうにして、今を生きるっていう時に常に自分を問う姿勢、何のせいだろうっていうんじゃなくて、今自分はどうするのかっていうことを問われる、そういう生き方に変えられるわけですね。今日のテキストは イザヤ書の2章、1節から5節なんですが、イザヤが終わりの日にっていう言い方をしました。このイザヤが予言をしたのは、紀元前700年代。ですから今から2700年も前ですね。南北に分裂していたあのパレスチナの北側がイスラエルと呼び、南側をユダと呼んだのですが、その北イスラエルがアッシリアという国に完全に滅ぼされて、そしてエルサレム、南側のエルサレムはアッシリアの軍隊によって囲まれてですね、風前の灯火にあるわけですね。しかし大変、実際にどういうことが起こったのかをよくわからないのですが、聖書では天の使いがアッシリア軍を撃ったので、このアッシリア軍はエルサレムの方位を解いて帰った。そしてアッシリアの王様が国に帰った。多分内部のクーデターか何かが起こってですね、それで国に帰ったらその王様も殺されたっていう、そこでエルサレムは九死に一生を得るわけですね。しかしこのイザヤはエルサレムがそういう脅威にさらされている最中に、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もう滅びてしまう、崩れるかもしれないっていうエルサレムを前にしながら、イザヤは終わりを見てるわけです。終わりから今を見る。多くの民が来ている主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。これは聞きようによっては何を寝言言ってるんだというふうに聞こえるかもしれない。しかし、イザヤは目の前に起こることで一喜一憂しているのでなくて、イザヤ書6章を見たら、またヒゼキヤ王っていうのがそのアッパ軍でですね、右往左往して恐れているっていう状況が書かれているわけですが、そうみんな恐れている中で終わりから見るんだ。そしたらここが聖なる都なのだ。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。ここが都なのだぞっていう。そしてさらに平和の福音を彼は伝えます。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。究極の平和が必ず来る。ヤコブの家を、主の光の中を歩もう。今風前の灯火、そして恐れているヤコブの家を、イスラエルの民よっていうことですね。主の光の中を歩もう。光が今あるぞ。これは私は今の時代にもまさに当てはまりそうです。目に見える現象っていうのはもう絶望的なことばっかりです。国の内外、どうしてこんな事件が多いのかと言わざるを得ないぐらい困った事件や戦争も果てしなく続きそうですし、これはどうなるのかっていうふうに思わないではおれない。だからその現実、つまり過去から未来を見ていくっていうふうになると、どうしても投げやりにならざるを得ない。これはダメだ、どうしてもダメだなっていうふうになるんですが、しかし私たちは礼拝をする時に常に主を仰ぎ見る。終わりの時を必ず完成する。そして必ず平和が作られる。国は国に向かって剣を上げない。そういう時が必ず来る。神はその完成をなさるんだ。そのことをしっかり信じて、そしてどんな時にも絶望するまいっていう、それが主の光の中を歩もうということだろうというふうに思うのですね。そうすると小さな自分が今生かされている中で何をすればいいのか。嘆いたり投げやりになってるんじゃなくて、二度と帰らないこの大事な今、終わりである今をどのように生きるか、少しでも何かをしなければっていう、そういう思いに作り変えられていく。 だから自分の状況がどうであるかではなくて、本当に希望を持った時に人は生きることができるようになる。しかもそれは人間的なものでの希望は崩れ去るかもしれない。でも天地創造の神は一人をくださって、そして大丈夫だっておっしゃってくださってる。だから私たちは決して絶望しないで、小さなことを一生懸命忠実にやっていけばいいのだ、思うのですね。もうすでに天上に変えられた有名なヘンリー・ナウエンという神父さんが、静まりから生まれるものっていう瞑想集なんですが、その中で彼の知り合いの人のことを書いてるのが引用されているんです。血液の癌である白血病に侵されていると分かって、将来の可能性が突然絶たれた一人の中年男性がいました。彼の全ての計画は崩れてしまい、全てのことが変わらざるを得なくなりました。しかし、私はなぜこんな目に遭わなければならないのか、一体どんな悪いことをしたのでこんな運命に遭うのだろうかと問うことが少しずつなくなり、その代わりに、このことの中にどんな約束が隠されているだろうかという問いが心の中に生まれてきました。つまり終わりから見始めた。そうすると彼が変わってくるわけですね。彼の反発する気持ちがこの問いに変わったとき、自分が他のがん患者を力づけ、希望を与えることができるようになったことを彼は感じました。また、自分の状態を直視することによって、彼自身の痛みや苦しみを他者を癒す力の源にすることができたのです。この人は今もなお多くの司祭や牧師ができることより、はるかに大きなことを病に苦しむ人たちにしています。そればかりか、それまでは全く知らなかった深い意味で、自分自身の命を再発見したのです。というふうに書いてます。つまり、終わりから今を見る。主よ、どうぞおいでくださいっていう、そういう思い、終わりを見つめるときに、また自分の命を再発見するはずです。今週も、その命の再発見に向かって歩みたいと思います。祈りましょう。聖なる御神様、主が再び来たりたもう日を待ち望む、その信仰にいつも固く立たせてください。これなしにはどうしても揺れ動く現実に振り回され、そしてともすれば投げやりになりがちです。今日からアドベントですから、日々常に再び来たりたもう主よ、どうぞおいでくださいということを自分に言い聞かせつつ、また自分の命を再発見していくことができますように、あなたの聖霊の御助けを切にお祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。